小太りです。
尾道ミントです。
お願いします。
よろしくお願いします。あなたの知らない東京都の世界イ
エーイ。パクってんな。
何ですか？
某マツコの知らないみたいな感じで始まりましたけど、
はい、ちょっとパクらせていただいたんですけれども、
はい、
このコーナーでは、僕と小太りさんが、リスナーさんに向けて、あなた東京都のこんな街知らないでしょというのをご紹介していくコーナーになっております。
皆さんに良さを知っていただくというコーナーですね。
はい、そうです。はい、でですね、今回は僕が引っ越すんですよね、この収録が、うん、というか回が出てる頃には。
うん、
なので僕が直近まで住んでいた町の良さとかね、もろもろを紹介しようかなということで収録をしております。
はい。
そして今日紹介したい町がですね、成増という町なんですけれども。
成増どこですか？は
い、ご存知ですか、小部さん？成増、
成増はほんまにわからんかも。そのエリアもちょっとわからん。、うん、
成増はですね、板橋区と練馬区にまたがってるみたいなところででして、
うん、はい、
駅で言うと、地下鉄の副都心線または有楽町線で、うん、地下鉄成増という駅か、あとは東武東上線で成増という駅がございまして、
はい、
そこの町のご紹介をしていきたいと思います。
狭
狭い。でですね、ちょっとこれ、まあ、僕がね、最近付き合ってた彼女と別れちゃったんですけれども、
はいはい、
同棲を機にこの成増に引っ越してきまして、
うん、
まあ大体1年弱ぐらい住んだんですよね。
うん、
でまあこの回が出てる時にはもう次の新居へおそらく引っ越してるということもあって、
うん、
もう巣だった後ではあるんですけど、ちょっと成増について紹介できればなと思います。
うん、
なんか質問ありますか？
まずなんで成増にしたの？
ですね、まあ、これはまあちょっといろいろあるんですけれども、もともとその別れちゃった恋人の方が、まあ、その辺にね、一人暮らししてた時があったんですよ。
うん、
だから僕もまあ割と成増ら辺に土地感があったと。
はいはいはい。
でかつ私は職場が渋谷なんですよね。
うんうん、
なのでそこまで乗り換えを一回もせずに行ける駅で物件探しをしてて、たどり着いたのが成増っていう感じですね。
成増渋谷は一本なんや。
うん、一応一本で行けます。で最短だと、まあ、27、8分ぐらい。
ああ、じゃあまあまあ通える距離ですね。
そうそうそう。で僕はその地下鉄の副都心線で行ってましたね。
なるほど。
はい。
以上かな、質問は。
でですね、成増と聞いてピンとこない方がほとんどだと思うんですよ。
うん。
で私も。そんなにね派手な街ではないですけど、結構いいなと思ってる街なんで、そのちょ良さをいくつか紹介したいなと思って。
はいはいはい。
まずですね、ポイント1、意外といろんな主要都市にすぐ行けるっていうことですね。
ああ、アクセスがいいんだ。
アクセスが、まあ、割といいですね。
うん、
でこれは、まあ、東京のまあ大きな街といえば新宿渋谷でついで池袋ぐらいだと思うんですけど、
うん、
まずですね、新宿渋谷、
うん、
こちらについては地下鉄の副都心線がつながってますので、
うん、
1本で行けますと、それぞれ。
おお、いいですね。
うん、で新宿だったら最短多分20分ぐらい、
うん、
で渋谷さっき言ったみたいに27、8分ぐらいで、まあ、1本で行けますと。
うん、
で続いて池袋ね。
うん、
で池袋はさっきの地下鉄もつながってるんですけど、もう一個こう、うん、東武東上線っていう路線もつながってて、で成増ってその急行とかも止まる駅なんですよ。
うん、
だから最短だと10分ぐらいで行けますね、池袋だったら。
近いですね。
うん、本当に一駅ぐらいで行けるんで、うん、なんかその成増どこなのそれみたいな、僕会社の人にもいっぱい言われたんですけど、
うん、
意外とアクセスがいい街ですね。
うん、
アクセスもあんまり捨てられへんなみたいな人には結構おすすめの街です。
やっぱ辺のさ、
うん、
物件見てると家賃安いよね。
そうなんですよ。あ、いや、コブさん、いいことおっしゃった。
うん、
僕がこの成増に住んで移り住む時もやっぱ家賃相場みたいなのはいろんな町と比較してたんですけど、
うん、
やっぱね、他の町と比べるとちょっと安いんですよね。
安い、安い、辺は。うん、
もうほとんどもう埼玉との狭間くらいにあるんですよ、成増って。
うん、
もう歩いていったら和光市みたいな感じなんですよね、埼玉の。
え、そうなん、めっちゃ県境やね。
ほんまにすげえ、あの地下鉄で一個横の駅いたらもう埼玉やからね。
あ、じゃあほんとギリギリ東京都って感じだ。
そうそう、ギリギリ東京で、まあ、家賃も結構抑えられてて、でアクセスもなんやかんや割といいみたいなね。だからそれが結構いいかなと思ってます。
街の感じはどうだったんですか？
街の感じはごちゃごちゃしたのが苦手な方にとてもおすすめですね。
おお、いいですね。
なんか結構地方都市地方都市って言ったらあれけど、ベッドタウンみたいな感じ。だからそんなねウェイみたいな人も全然いないし、
うん、
なんならこうファミリー層とかが多いですね。
あー、なんか住みやすそう。
いや結構住みやすいよ。あの僕それこそこれまであの京王井の頭線沿いに5年ぐらい住んでたんですけど、
うん、
その時ってさ街に子供とかを見ることほぼなかったんですよ、ちっちゃい子。
どんな場所に住んでんの？
いやもうちょっとね、少子高齢化って高齢化でもないんやけど、少子が進みきった町みたいな、
若者しかおらんみたいな、
若者がいっぱいおるみたいな町に住んでたんですけど、もうそれと比べるとほんま小学生とか中学生とかがその辺にゴロゴロいますね。なりますわ。
あー、やっぱね、それ結構びっくりするよね。
うん、結構カルチャーショックやった。
じゃあまあ住みやすいんだ。店とかは？
いや店もですね、これコブさんとかにもおすすめで、もうチェーン店が全部ある。俺
なんかあります、ちょっと俺ずっと勧められてんの今、うん、ラジオしてるわけじゃなくて、
こう私が今出ていく家開きますから、よかったら移り住んでください。
いやいや、まあめちゃめちゃ綺麗そうやけど、この背景とか見る感じね。
2LDK ですしね、
おすすめですよ。あ、良いですね。
コブさんにもおすすめなポイントとして、
はい、
チェーン店がめちゃくちゃあります。
あ、もうチェーン店大事ですか？メンタルの安定につながりますんでね。
そうでしょう。まずあのスーパーは駅直結みたいな感じで、うん、でかい声優がありますと、
うん、
で薬局も何あるかな、ここからファインもあるし松木用もありますと、
はいはい、
でもあとはもう全部あるよ。マック、スタバ、日高屋、オートヤ、ドトール、もうその辺多分全部ある。
あー最高っすね。
あれもある、成城石、カルディ、この辺もありますね。
あー困んなそう生活
するの、はい、でチャリで行ける範囲にニトリもあります。
あーいいっすね。
強くない？結構
めちゃめちゃいいじゃん。
でですね、あのこれを収録して出してるぐらいの時期にはメガドンキができますね。
あー、じゃあ本当に全方位対応できますね。
あとも無印とユニクロができたらもう完璧な街ですね。
うん、
なんでこう利便性というか、そのか買い物の便利さとかはマジでおすすめですね。
めっちゃええやん。え、ちなみにさ、まあ、ミントさん 2LDK で、
はい、
綺麗なんですけど、はい、地区どれぐらいですか？
地区7年か8年ぐらいですね。
お、ここ、うん、で、お家賃はいくらなんですか？
管理費込みで13万1000
です。おー、どう
なん？よくない？
安い方か。
安いよ、
これ。安いか。
うん、これもうちょい都心やったら 1LDK の値段やからね。
13万か。
だから完全に折半するとしても6万5000で住めますよ。
6万5000って今僕が住んでる家の家賃ぐらいですね。
安すぎるな、ちょっとそれは。
2LDK 45平米
だいぶ安いな。
管理費込み 6.7万。
ちょっとそれと比べたら高いですけど、まあ東京の中やったら結構ね安いんじゃないかな。
いやね、僕その物件調べるの好きなんでよく見てるんですけど、はいはい、なんていうか条件入れてやっぱ値段をこう下げてくと10万以下とかで見ると、
うん、
大体もう板橋とか、
うん、
あとめっちゃ出てくるの八王子ね。
あ、八王子か。あれ東京ちゃうからね。
いやいや、まあ、東京ですけど。、うん、はい、まあ、結構遠いとさすがに、
うん、
とあとなんかその赤羽とか、
うん、
そっち あの葛飾区とかもちょいちょい出てくるんで、やっぱ中心を離れると家賃は下がるけど、はいはい、まあ、とはいえやっぱ東京って高いなっていうのをねいつも思ってますね。
まあ確かにね、
うん、
あとこれちょっとだけ余談ですけど、
うん、
あの東京都心に通勤で通わなきゃいけなくて、うん、ちょっと埼玉寄りに住もうと思ってる人、
はいはい、
あのね埼京線だけは絶対やめた方がいいと思うな僕。
ああ、混雑ですか？
もう混雑がえぐい埼京線は、うん、あれも寿命縮まると思う本当に。
いや、そんなやばいんだ。
それに比べると僕がその乗ってた副都心線とかは、まあ、混む時は混みますけど、うん、別にそんな横の人と肩当たるみたいなこと僕ほぼなかったし、
うん、
まあ乗る時間帯にもよりますけどね、
うん、
結構いいと思うな。
いや、いいっすね。
うん、でここまでは成増の、あの町自体の いいとこについて話してきたんですけど、正直もうこんなもんなんで、うん、成増に住んだら享受できる近くのおすすめスポットについて話していいですか？
ああ、池袋も10分ぐらいで行けるっていうことなんで、うん、結構ありそうですもんね、周りにいろいろ。
いや、ありますね。で、おすすめ1、コンビニエンスストア高橋っていう店知ってます？
これはなんかどんぐり FM で紹介されてなかったでしたっけ？
僕が話す前にどんぐりで話されてしまったんですけれども
神、僕たちの神がね、
神がお話しいただいたんですけど、僕神よりも言ってるんじゃないかなとはちょっと自負してる
はいはい、民族さんもよく言ってると。
よく言ってる。コンビニエンスストア高橋っていう、これまあパン屋さんなんですけど、
なんかピン芸人みたいな名前やな
確かにね確かにね、アフロ田中の進化版みたいな感じだねこれがですね、練馬春日町っていうところにあるんですよ。
どこやねん、もうずっと成増とか練馬春日町とか
これさ、あなたの知らない東京都の世界やから、知らない。
楽しいかみんな、東京都内の土地感ある人は楽しいと思うよ今。あ、うん、東武東上線かとか、
うん、
知らない東武東上線とかも、うん、あれですよね、豊島園とか行くやつですか？
あ、そうそうそうそうそうそう。いや、わからん、いかんかも。
行かないか。まあちょっと分かんないけど、なんかハリーポッタースタジオみたいなのができたんですよ、豊島園跡地に。そこ行く時に初めて乗ったぐらいで、もう全然分かんないんで。
だからそういうものを知らない皆さんに僕が教えてあげようっていう。
ものを知らない皆さんに教えてあげよう。これはもう良くないですね。はい、ちょっと後で殴っとくんで僕が、皆さん許してください。
は
い、
で、コンビニエンスストア高橋ね。
ああ、その話してましたね、まだ。はい、はい、はい。
これが、練馬春日町っていう、これ、大江戸線沿いの駅なんですけど。
出た。また新しい沿線。大江戸線は、あれですよね、はい、地獄の果てまでこう、降りていって、乗る沿線ですよね。
うん。開示ぐらいまで、地下深くまで潜っていく地下鉄がありまして。地下労働
者がたくさんいるぐらい地下深いとこってことですよね。
そうですね。で、これ、成増から行こうと思うと、ちょっとめんどくさいんですけど、うん、まあ、チャリで、もうそのままコンビニエンスストア高橋まで行ってもらうか、公共交通機関使うんだったら一回バスで光が丘っていうところまで行って、そこから大江戸線で一駅なんですよ。
あ、チャリだったらどれぐらいなんですか？
まあ、20分弱では行けるよ。
あ、良いですね。
うん。で、公共交通機関使ってもまあ20分前後ぐらいでは行けるから、まあ、割と近め。で、ここが僕東京でおすすめの店どこですかって言われたら、一番最初に挙げたいんですよね、コンビニエンスストア高橋。
はい、はい。
まあ、パンを普通に売ってるパン屋さんなんですけど、イートインもできるんですよね。
あ、いいですね。
カフェも一緒にあって、で、そこのさ、もうパンもむちゃくちゃうまいし、デリプレートみたいなやつがあんの、うん、
注文できるんや。
そうそう、パンとなんかおかずと、うん、あと飲み物みたいなのがこうついたプレートみたいなのがあるんですけど、もうそれがむちゃくちゃうまいのね。で、コバさんさ、ファラフェルって知ってる？
ファラフェル、もう知らん、もう分からん、もう成増から分かってないもん俺ずっとファラフェルって何？地名？成増のなんかあれ、
食べ物
板橋区成増ファラフェル3の4みたいな
物件名じゃん、物件名
アパートの名前じゃない？ファラフェル201とかじゃなくて。
違うんですけど、食べ物でファラフェルってあんの？
何ですかそれ、ファラフェル。
ちょっと調べてみてください、ファラフェル。
いや、言えよ
なんかね、豆みたいなのできた肉団子みたいなやつがあんの。
へえ。
で、それがそのコンビニエンスストア高橋のプレートに乗ってんのね、ファラフェルってやつが。
どこの国の料理なんそれ、なんでそこで出してんの？
何もわからん。
いや、もうなぜ何もわからん気持ち悪いクイズやらされてるみたいな感じ、ずっと答えのない
何もわからんけど、むっちゃうまいのね、デリプレートに乗ってるファラフェルが。
ファラフェルとパンと何があるんですか、うん、サラダとか。
そう、サラダ、なんか草みたいなのが乗ってて、
草
そのプレートなんですけど、それも、うん、まあ、めっちゃ美味しいと、
はいはい、
あとチーズとツナのメルトサンドみたいな、サンドイッチみたいなと、いいです
ね、
うん、これも美味しいし、バインミーもあるよ、バインミーも美味しいし、
いです、ね、
うん、カレーも美味しい、
はいはいはい、
でなんか知らんけどコーヒーも美味しいの。
今全部うまいやん。じゃあ
全部うまくて、しかも店内ではなぜか爆音のレコードがかかってんのね。
そうなん、
うん、ちょっと音量でかすぎるんちゃうかなぐらいの音量でレコードがかかってる、なんかやたらおしゃれな空間がそこに広がってるんですよ。で、ここだいたい開店が11時ぐらいなんですけど、もうね、オープンと同時にほぼ行列みたいなのが毎回できる。
あ、もう人気店なんだ。
めちゃくちゃ人気だから、これ本当この回聞いて行こうと思う方はちょっと少ないとは思うんですけど、 行かれる方はもうオープンと同時に絶対行った方がいいですね。
なります。何でしたっけ、うん、ごめんなさい、最寄り駅がファラ
フェル、練馬春日町です。
あ、練馬春日町ね、
はいはいはい、行ったらファラフェルが食える。
ファラフェルが食える。コンビニエンスストア高橋でファラフェルが食べれる。
はい、食べれます。
あ、わかりました。
あとあのプレートとは別でその売ってるパンもやっぱめっちゃうまくて、
うん、
僕は最近食べて感動したのはシナモンロールってあるじゃないですか。
はいはいはい。
コンビニエンスストア高橋のシナモンロールバカうまいよ。
マジで、
マジで行ってほしい、ここ。
いや、いいっすね、ちょっと、
うん、
ほんまに行ってた人のおすすめなんで、これガチでうまいんでしょうね。
ガチでうまいよ。コブさんには全然響いてないっぽい顔してるんですけど、ね、皆さんは行ってください。
気軽に行けないのよ、なりますって。
まあ確かにね、遠いもんね。ま
ずどこかわからんし、ファラフェルっていう謎の地名もあって迷うだろうし。地名じゃない、
食べ物、
地名じゃない、あ、食べ物だから Google マップでファラフェルって入れてもたどり着かないんでしょ。
それは、ね、多分エジプトら辺に行くんじゃない、それは。知らんけどね。
まあ、でも良さそうっすね。なんかそんないい感じの店があるんやな、うん、
めっちゃあるよ。ほんま練馬春日町って何でもない住宅街みたいなところなんですけど、うん、そこに突然現れんの、そのコンビニエンスストア高橋が。
めっちゃいいやんそれ
で、地元民がめっちゃパン買いに来るみたいなね。ここほんまにおすすめやから、あの僕の説明で足りないと思ったらどんぐり FM の方であの詳しく話してるんで聞いてください。
で、概要欄にどんぐり FM のファラフェル会も貼っておくので、
ファラフェル会貼っとくんで、あのごめんなさいね、そっち聞いてください皆さん。
なるほど。
もう一個紹介していい？
あ、どうぞどうぞ。
あのですね、次は、本屋糸米っていう本屋さん紹介したくて。
はい、本屋糸米。
こっちの方がコブさんに刺さると思う。これはですね、うん、成増駅から、東武東上線に乗っていただいて、まあ、3駅か4駅行ったところにある時和台っていう駅があるんですよ。
知らん知らん。もうずっと知らん。パラフェルで完全に今からなってるし、ね、こっちは
時和台っていう駅があって、
はい、
はい、そこから徒歩ほんと1分か2分ぐらい歩いたところにある本屋さんのご紹介です。
時和台の本屋糸前ですね。
本屋糸前ね、
はい。
でここはですね、まあ、あの個人書店みたいな形の、まあ、独立系書店みたいな感じなんですけど、
うん、
あのですね、入っていただくともう半分でスペースがこうパーンと分かれてるんですよ。
うん、
で入って右側がもう本が並んでるコーナー、で入って左側があの喫茶のコーナーになってるんです
よ。お、めっちゃいいねそれ。
そうで、ここの特色としてはその喫茶室の中は基本的に会話 NG。
あ、もう本読んでくださいってこと。
そうだから、もうそこに入ったら完全に本を読むしかないの、ほとんど。
うーん、
で確か2名以上の入店は NG。
あ、じゃあ1人で本を読むために来てくださいっていう環境なわけ、
うん、そうですね。あ、2人までは確か OK かな。2人までは OK やけど、筆談で、筆談してくださいみたいな感じ。
あ、じゃあマジで喋んなって感じの、本を読みたい人向けの場所やね。
そうそう。で、ちょっとこういうこと言うと、なんかちょっと排他的な本屋なのかなと思われるかもしれないですけど、そんなこと全くなくて、
うん、
すごいなんかあったかい、フレンドリーな感じっていうか、アットホームな感じの本屋さんで、むちゃくちゃいいですと。うん、でその喫茶室の中で提供されてるあの飲み物とかご飯とかもめっちゃ美味しいのね。
いいやん。何が出てくんのそれは。
あのね、いっぱいあるんですけど、まあ、まずプリンとかね。
あ、いいですね。
プリンも美味しいし、なんかクリームソーダみたいなやつが季節によって変わるんですよ。
うん、
夏のクリームソーダとか秋のクリームソーダみたいな、それもあの美しいし美味しいし、あとチーズケーキ、バスクチーズケーキみたいなやつがあって、
うん、
それも美味しい。
うん、
あとまたパン屋の話しちゃうんですけど、マサモトっていうパン屋があるので。
別の店ですか？
別の店の話をするんじゃないですけど、マサモトっていう有名なパン屋があって、
はいはいはい、
そこのパンをこの本屋糸米が仕入れて出してんの。
うん、
だからこの本屋糸米でそのマサモトっていう有名なパン屋さんの美味しいパンも食べれますと。
はいはいはい。
でコーヒーとかももちろんあるんですけど、あの入り方っていうの、朝入り、うん、中入り、深入りとかも選べますみたいな。
あー、いいね。
うん、だからこれね、マジで僕好きで、あ、めっちゃもう月に3回ぐらい通ってた時ある。で、あと今は喫茶室の話したんですけど、
うん、
本屋の方、
うん、
もう結構良くて、あの選書がすごく良いんですよね。
うんうん、
でこのラジオでもゲストに来てもらった長澤健太さんっているじゃないですか。
はいはいはい。
あの方の本とかもね置いてるよ。
あ、マジで。
あの個人が出されてる、なんて言うんでしたっけ、ああいう
人
みたいなやつとかもすごくあるから、なんていうの、文学フリマとかで人気のある作家さんとかの本、
うん、
大体あるよ。
あー、じゃあいいね、結構選書が良さそうな。それは
選書は良いですね。で、僕の一番好きな作家の小原晩ももちろんございます。
あー、小原晩さんですね。
はい、
よく名前出してる。
なんで、あの、隙がない本屋というか、
うん、完璧ですね。
完璧。ここもね、マジで行ってほしい、はしごしてほしい。高橋と糸前、
高橋がコンビニエンスストアですね。
そうです。で、糸前が本屋です。
なるほど。そこは近い、まあ、行ける距離なのか。
うん、まあちょっと電車を乗んなきゃいけないですけど、うん、行ける距離ですね。
はい、いいですね。
という感じで、あの、紹介してきたんですけど、どうですか、小林さん。わからない単語がいっぱい出てきたと思うんですが、
まあちょっとこれはあとは全て概要欄に任せるということで、ミントさん、言える範囲で次はなんか決まってるんですか。
あの、また西の方に戻ろうかなと思って
戻ってくんのかい、結局
結局ね、結局戻っちゃうんですけど、
はい、
まあでもなんか、あの、一人暮らししてた時、ほんと5年ぐらいちょっと西の方ずっと住んでたから、
うん、
こう埼玉寄りとかさ、あと池袋周辺とかってあんまり知らなかったんですよ、よく。
うん、
でも住んでみたらやっぱいいお店とかもあるし、
うんうん、
この成増、住んでた町も住みやすいし、
うんうん、
いや結構いいなって思いましたね。
意外とやっぱその生活面とか考えたらね、家賃も安いし、ありかもね。
そうそうそう、家賃も安いし、あとなんか変に都市部にさ住んでると、なんかでかいスーパーない問題とか
結構あったりするじゃないですか。あ、意外とないのか。そっか。
そうそう、なんかマイバスケットしかないみたいな街多いじゃないですか、はいはいはい、でもやっぱそういうのってね、やっぱ生活とか暮らしの質に直結する部分だと思うんで、いや、なります、すごい僕ね、いいなと思いました。
なるほど、
結構おすすめよ。だから、あの、まあ、これがね配信されてる時から部屋探しする人はもう絶対いないと思うんですけど、結構候補地でね、ちょっと都心へのアクセスガチガチに便利じゃなくてもいいかなぐらいの人にはすごいおすすめの街です、僕。
なります。まあ、あの辺のね、はい、板橋とかその辺は意外とありですね。
いや、意外とありやね、板橋とか練馬区とかね。だから僕もし結婚とかして、なんか長い、なんていう、期間住むこと前提やったら、やっぱその辺いいなと思いましたもん。
ああ、やっぱ子育て世代にもおすすめだと。
めっちゃおすすめ、ここいいよ。
という別れたてのミントさんでした。
はい、別れたての僕ですが、あの、それもコンテンツにさせていただいて、街の紹介させていただきました
はい、ということで今回紹介したお店はですね、概要欄にまとめてリンク貼っておきますので、気になるお店がある人はね、ぜひね、そこからチェックしてみてください。
はい、よかったら行ってみてください。
はい
はい、ということで、ありがとうございました。
ありがとうございました。